皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は多様性と多数の固有種という話です。今回沖縄と奄美がですね、世界自然遺産に指定されました、登録されましたですね。で、まあ、その中で、自然の多様性とそれから多数の固有種があるというところが、まあ、評価されたわけであります。今回中国のですね、河南省で、まあ、大洪水があったわけでありますけども、あそこは夏夏と言われるところでありましてですね、中華の夏に、夏冬の夏と書きまして、あそこが実は中華民族の発祥の地と言われてるんですね。夏夏という字を書いた夏という、まあ、国がそこにあったと言われておりまして、で、こう夏という国が生まれる前はですね、実は最初あそこもやっぱ大洪水の伝説があるんですね。大洪水があって兄と妹かなが生き残って、そこからそのもう一回その人を増やしていったと、まあ、同じような伝説はアジア一帯にも沖縄にもなんかあるようでありますけども、そのワンカップルだけ残ったっていうところからスタートするんですね、人類もですね。だからやっぱり、まあ、その大洪水らしきものがですね、中国の場合はなんか見つかってんですね。黄河の上流でですね、まあ、巨大な山崩れかなんかあって、川がせき止められて、で巨大なそのダム湖ができて、それが決壊してね、猛烈なその洪水が起きたと、まあ、でもその跡がなんか残ってるんですね。だからどうも大洪水があったっていうんですね。で、要するにまあなんか一旦終わっちゃった文明って申しますか、終わっちゃった世界があるわけですね。で、これがそのとにかく2人だけ生き残ったと。この2人から始まったその場所が河南省なんですね。で、そこから始まって、で、まあ他もいろんな地域、またそれは中華民族です、この他の民族もそれぞれ生き残ったって人たちがいるところはそこで何か作ってって、子供作ってって、で今みたいな人類が世界中にこう広がる形になってたと。だから何か地球もですね、人類もですね、まあ、今から5000年ぐらい前ですか、やっぱりほとんど耐えたところからですね、まあ再生が始まって今なってるってわけですね。ですから自然というのはすごいもんですよね。本当この多様性っていうのはですね、実にものすごいものがあります。私も家でね、メダカ飼ってんですね、コロナで飼い始めたんですよ。で、今外に出してましてですね、まあ、外の、まあ、バケツみたいなの飼ってんですけどね、浮き草ありますよね、ホテイハウエを、あれ入れとくとですね、まあ、日よけにもなるか入れとくんですね。で、まあ餌もですね、普通の餌だと面白くないし、ミジンコって売ってんですよ、生きたミジンコね、ネットなんかも買えるんだけども、で、生きたミジンコをですね、まあ、買ってきましてね、でそのまま全部入れるとメダカ全部食っちゃうから、別の水槽に入れてですね、で少しずつこうやっとったんですよ。で、そのまあミジンコのところにですね、そのホテイアオイってどんどん伸びていくんですね。この夏の暑い時期、ホテイアオイってどんどん株分かれしてですね、ライナーが伸びてどんどん株が増えていくんですよ。で、これはですね、まあちょっといっぱいになっちゃったっていうんで、その、ミジンコの水槽にですね、ホテイアオイ一株移したんですわ。で、ある時ですね、ふと気がついたらですね、なんかミジンコ以外のなんか生き物がいいんですね。もちろんミジンコだけいた時もですね、なんか小さい貝とか、あとはあれですよね、蚊の幼虫ね、蚊の幼虫なんかはこういたんだけども、なんか、ゴマ粒のようなものがですね、スイッと動くんですね。よく見たらですね、メダカの赤ん坊なんですね。ああ、そうか、水草にですね、メダカのその、あれ、卵がついてたんだと、姉は帰ったわけですよね。いや、びっくりしましてですね、お、子供が生まれたぞと。で、どんどん大きくなるんですね、あれ。やっぱその、なんて言いますかね、それそのままですね、親のいる水槽に入れとくと食われちゃうんで、まあですね、ミジンコの水槽でずっとその子育てしてたらですね、 あっという間の菊なんですね。やっぱこのミジンコの小さいのを食べてんじゃないですかね、あれね。どんどん大きくなって、あっという間の菊になりましてね。でまあ桃ですね、ちょっと入れ替えたらね、メダカの水槽とまた交換したらですね、また赤ん坊生まれたんですね。だからまた、だからそれ卵ついてたってことですね。すごいなと思いましてですね、まあ当たり前といえば当たり前ということなんですけども、実際にですね目の前に見てるとですね、まあ何て言いますか、この自然のたくましさ、どんどん新しい命が生まれていくその姿で、それを可能にしている、まあ言ってみればこの自然の環境っていうのは本当にすごいものだなと思いますね。人が特別何をしないでも、まあ、そこにですね、まあ、自然の水草があってね、で外に出しておきますから、いろんな虫も来ますわね、でそういうものがこう混ざり合いながら、まあ、なんかその蚊の幼虫なんかも来てね、一つのなんか生態系作ってますよ、その中にこの、まあ、新しい命もうどんどん生まれて育っていくっていうのは、いや見ていても実にすごい、すごく神秘的な感じがしますね。だからなんか今ね、この人類がですね、どの国も少子化に追われてると大変だと言うんだけども、まあ確かに社会学的なね、社会的な要因があるわけですね。子育てが非常にしにくいとか、こういうのは当然直していかなきゃいけないんですけども、もっと大きいところで、なんか人が大きく考えればね、人が育ちやすい環境を作れば人は増えていくんじゃないですかね。自然もそうなんですね。自然の育ちやすい環境を作ると、あっという間になんか自然って多様性が増えてきて、あっという間に増えてきますよね。ホテイアオイもですね、最初家の中置いといたらなんか枯れそうになったんですね。やっぱ日の光が当たらないからですよね。いや枯れそうになりましてですね、外出したらどんどんどんどん大きくなっていくんですね。やっぱ大したもんだとしみじみこう思いますわ。だからやっぱりこう生き物っていうのは、本来それがどんどん生育して、で子孫を増やしていくにふさわしい環境っていうのがちゃんとあるわけですね。でその環境さえ作ってやれば、あとあんまり人が余計なことしないでもちゃんとやっぱり生物って増えていくんじゃないですかね。でですからこの多様性とかね、その種の固有種っていうのは、ある意味で言うと一番自然にやっぱその自然を育てた結果なんじゃないですかね。今日ほら海だって山だって人はかなり手を入れてますから、全くほっとくって言うとですね、なんかろくなことにならないことが多いわけですよね。例えばそのもう干ばつがひどくなっちゃってね、砂漠になっちゃったところで、ただほっとくだけだとやっぱ砂漠のままかもしれませんね。海だってほっとけばどんどんね、いろんな汚染物質が流れてきてそのまま汚れてそれっきりになっちゃうから、でそれやっぱりちょっときれいにしなきゃダメですよね。だからやっぱこう最低限この自然の回復力って言いますか、自然がそのね自律的に育っていく環境っていうのは今人間が作ってやんないと、やっぱり人工的に運営してきた山とか人工的に運営してきた海でありますから、川でありますから、それはやっぱりなかなか最初うまくいかないんで、最初のところはやっぱり人がちょっと手をかけて、自然の環境を戻るように手をかけてやると。であれもですね、手をかけてほっとくとですねダメなわけですよね。まあその田んぼの管理だってメダカの管理だってよく見ててですね、まあ例えば水がね汚れてきたら変えてやる必要もあるしね、餌が足んなきゃ入れてやる必要もあるしですね、まあ手をかけるってことですね。手をかけていくとやっぱそれはどんどん良くなっていって、であるところまで手をかけていくと、あとはもう自然にほっといても、まあ、自律的に循環の体系が生まれていくという、こういう仕組みなんだと思うんですよね。だから今我々にとってですね必要なことは、やっぱこの多様性とか種の固有性、多数の固有性っていうものを大事だって最初にこうもちろん言うのは大事なんですけども、それそのものを目指すよりも、そういうものが生まれる環境に最初一旦戻してやるということですよね。だから本当ね、そのまあ何のことはない外に置いといたですね、バケツみたいなもの、いろんな生物がね今見てると入ってんですよね。いややっぱなんかほっといてもですね、なんか次々生まれてくるじゃないかと。でおそらくですよ、あれあのもっと全然別の場所でね、水槽いうときは全然別の生き物がそこに入ってると思いますよね。でそれがやっぱ長く続けば、そこの場所にしか住めない、住んでいない固有種になるっていうことは、それは奥地の探検なんか行けいくらでも固有種出てくるのを見れば、それは簡単に分かりますよね。そしてやっぱりなんかね、そういう環境さえ一旦作ってやればいいんだと思うんですよね。同じことは私はだから人間界に言えると思うんですよね。 さっきも言ったように中華民族だって例の河南省からね生まれたと言われてますよね。で日本の場合はあちこちから来たんだね。こう南方から来た人たちと北方から来た人たちいますから、まあそれ混ざってるんですけども、いずれにいたしましても日本はこの、多様な民族がお互いに共生し合って生きていけるようにということで昔から古代からこう運営してるんですよ。これは実はすごく重要なことでありましてですね、日本はやっぱり一種一つの、まあ、種族がですね全部をですね追放して自分たちで独占するってことを許さないように実はな前から政治は運営してるんですね。あれ一色に染めないように運営するんですね。だからその何て言いますかね、一つの豪族が全部を支配するようなことあったらそれは倒しちゃうと。で地域ごとにですねみんながそれぞれ分かれてね自分たちの種族風俗を守りながら暮らせるように、なりわいもそれぞれ成り立つように手配をして生きられるように暮らしていくんですね。ですから何て言いますか、日本のこの政治はですね昔からこう人工的に人々が多様性と、まあ、固有の種を維持できるように、産んで維持できるように手をかけて運営するというところが本当の姿だと思いますね。それは例えばゴンド政教の民政、自治ですね、ゴンド政教のあの本ね、南縁の書であり民政自治の本読んでもそれはすぐ分かりますしね。あとは大正時代に斉藤実っていうですね海軍の大将がいましたけども、この人がトップを張ってた富士文庫ってあるんですね、まあ、後に開催しちゃいますけど、富士文庫ってところはあれですよ、あの人は515かなんかで殺されたんだったな、斉藤実さんっていうのは、あれですわ、富士古文献のねあるとこですよ。だから富士古文献なんかも見ればそうですけども、やはりそれは、日本は本当に人がものすごい労力とですね情熱を持ってですね、いろんな人たちが多様性を維持しながらそれぞれのやり方で暮らせるように環境を整えてきた、そういう歴史なんですね。あんまりめちゃくちゃなことをやるやつがいたらですねそれは排除するし、でこう弱くてねなんかなかなかそのうまくいかない人たちは助けるし、だからなんかへたり込んじゃって前に進めなくなったらよそから誰か連れてきてそこにもう一回ね住まわせて新しい技術をこうなんかね育てるとか、なんかまるであれですねこうなんか自然環境を自分たちでなんか里山を自分たちで上手にですね管理して、で足りないものは入れ、で多すぎるものは排除しと、でそうやってなんかこう丁寧に丁寧に育ててきた、同じことをですね人間界でもやってたようなそんな感じがするんですよね。で組織の運営もそうですよね。よくサーバント型リーダーシップというふうに日本は申しますけども、トップが上に立ってああだこうだ指図するのは、まあ、よほどの非常時だけでありまして、でよほどの非常時もですねそんなことだけやってると全然弱いんだよね。なんか上からですね一方的に言うとですねかっこよく見えるかもしれないけども、言われた方というのは結構軽減に思っていることが多くて、だから非常時だってですね言われた通りやってうまくいかないと、でそれみんなね諦めちゃうんだね、何言ってんだろうって話になるからダメなんですよ。実は本当は非常時とかですね物事が一つの方法で解決つかない時ほどですね現場を信用して現場にやらせないと物事は絶対続かないんですね。かっこいいとこ見せるだけじゃ絶対物事は進みませんのでね。でだから日本の組織の運営もですね実は、まあ、昭和の時代なんか私覚えてますけどね、古い人ですからやっぱなんか多様性と多数の固有種は大事にしたと思いますよね。やっぱ変人って言いますよね、組織の中に変人は排除しないで結構組織の中で置いといたと思いますよね。でこの変人も時々なんかすごい活躍するんですよね、本当に活躍するから、でやっぱりなんて言いますかね、やっぱ会社によって結構人の雰囲気違うんですね。 A 社と B 社でやっぱり同じ業種でも結構人の雰囲気って違いますよね。あれやっぱ何々銀行の人らしいなとかね、これは何々会社の人らしいなってのは昔はごく当たり前に言いましたしね、固有種ですよね。それから仕事の仕方なんかも、あるいは意思決定の仕方なんかも結構みんな違うんだよね。よく聞いてみるとですね随分違うんですよ。なんかやっぱりその固有の進化を遂げたんだなというような会社多かったですね。あとこう多様性っていうことで言うとですね、 やっぱり昔はやっぱり何て言いますかね、こう多様な人たちを認める力っていうのがない人は上に絶対上がらなかったですね。でもそんなことやってて平成潰れたんじゃないかって言うんだけど、私にしたら反対なんですよ。平成のリーダーの一番間違ったところは、自分たちの組織の目標を自分たちの組織に合わないところに置いたってことですね。世界競争に負けるからって言うんだけど、それは世界競争に乗ったら間違いですよ。要するにその変なゲームに乗っかっちゃったから自分たちぶっ壊したわけですよ。そんなゲームやらなければいけない、日本だけ別の道を行けばよかったわけですね。何もですね、不安来道して世界のですね利権屋と同じことやる必要は全くなかったわけですよね。まあそれはともかくですね、そういうふうにやった、しかしデタラメやった結果ですね、今の日本は極端に多様性が減りましたね。どこ見てもなんか同じの人ばっかりになりましたね。特に組織人っていう人たちはね、それから固有者はほとんどなくなりましたね。まあ人の移動がですねものすごくその流動化したってこともあるんですけども、その会社らしい人っていうのはまず最近はこう見ないね。それからなんかこの人にしかできないものっていうのを持ってる人って会社の中にまず見ないですよね。まあもちろん趣味なんかであれば別ですけどね、趣味の世界なんかは別ですけども、そうでないとこだとこうまずいませんですね。だからああいうの見てると本当なんかリーダーシップが大きく間違えたと思いますね。したがって自然環境のこともそうですよね。やっぱり自然破壊なんかどんどんどんどん進んで多様性が減ってきてね、最後は大洪水になってきて土砂崩れも起きて、やっぱり人々がねこう地震なくなっていくっていうのも本当にこう終わりに向かってこうどんどん進んでるような状況でね、だからそれはまさにこの、まあ、多様性とそれから固有種が失われていく負の連鎖の中にいるんだってことですね。でやっぱりしかしこういうのっていうのはさっきの洪水じゃないけども、行くとこまで行くとやっぱ止まっちゃうんだね。もうこれ以上破壊し尽くされないとこまで行くと自分たちで破壊されて終わっちゃうんですね。でどうも今だからその投げ出されって感じなんじゃないかと思うんですよ。そのトランプが一旦退きましたね、去年ね。あれぐらいからだからやっぱりそのアメリカのディープステートの連中もね、それから日本の政和会も前に踊り出ちゃいましたね。踊れちゃって結局そのままカサンドラクロスしてるわけですよ。カサンドラクロスしちゃうとあいつらも出てこれないから、だから実際には多様性だとかそれから多数の固有種を増やそうってことを邪魔する人たちはもういないんだよね。だから本当この今年前半でカサンドラクロスしたんじゃないですか、これ。だからこの先っていうのは本当にあの後作るだけだと思いますよね。それは政治の世界とは罵り合いだからね、何やったってあれは気に入らないとかですね、ああじゃない、こうじゃない、さ、いるんですけども、それはまあ言ってみればですね、歌舞伎の掛け声みたいなもんなんですよ。歌舞伎の掛け声みたいなもんだから、別にそれ以上のものでは何でもないんでね。やっぱりなんか多様性とかね、やっぱ多数の固有種を増やすっていう、そこに戻るんだと思うんですね。で、組織の場合だと、やっぱ何かっていうことだけど、一旦やっぱこれ腐ったもの取んなきゃダメだね。やっぱまず腐ったもの一旦全部取って中を空っぽにして一回干さないとダメなんじゃないですかね。だから大きい会社は、大きい組織は一旦解散して新しいもの作り直した方がいいですよね、本当に。じゃないとまた腐りますよ、これね。でだからゼロから作り直した方がもういい段階だと思いますね、ここまで来ると。でやっぱり最初はですね、核となるものがいりますよね。だからやっぱりそのメダカなら水もいるしですね、それから土もいるし、それから餌もいるしね、それからホテアウェイなんか入れるといいですよね。なんかその環境づくりでどんな仕事をするか、どんな理念に向けた仕事をするか、金はどっから持ってくるか、から経営資源どっから持ってくるか、誰に売るか、どうやって売るか、いくらで売るか、一番基本的な戦略ですよね。これは無理なくできる範囲にしないといきなりもうね、育ちませんから、そういうなんか基本的な戦略はやっぱり最初誰か考えなきゃダメだね。渋沢栄一だって最初第一銀行を作ったわけでしょ、エイヤーでね。二宮尊徳だって最初から司法っていうのは始めますよね。最初エイヤーで誰か始めなきゃダメなんだよ。この最初のエイヤーってとこが結構大変なんだけど、まあでもやりゃ始まりますよね。始めた後問題があったら直していくわけで、だから一番初めのところはまさにビッグバンだからちょっとエネルギーがいるんですよ。エネルギーいるんだけども、 まあなんか最初によく考えて、まあ勢いだな、私に言わせれば最初は勢いですよ。勢いがちゃんと出ることをやってると、まあそれなりに前に進むと。で、問題があったら直すということでよろしいんじゃないんでしょうかね。したがって、なんかこっから先はですね、まあ直すものは根本的に直して、で、やっぱり豊かな生態系をですね、回復するぐらいに人間の世界をやっていけば成功するんじゃないかな、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、多様性と多数の固有種ということでお伝えいたしました。ではまた見にかかりましょう。さよなら。